みをいただく御言葉は、ヨハネによる福音書の20章19節から31節までです。ヨハネによる福音書の20章19節から31節、はじめに19節から21節までをお読みいたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。アーメン。それではお祈りをいたします。アーメンであられるイエス様、あなたは真実誠なるお方、そして御父のすべてのご性質を私たちに分かるように示してくださったお方、イエス様、今日もあなたを褒めたたえます。今我らはこの復活の主に相まみえる朝を、主よ、本当にあなたと共に豊かに過ごすことができますように、御言葉なるキリストが今この場所に豊かに現れてくださり、また今その御言葉を語るしもべの唇を清めてください。また預かる一人のその耳を清めて通りよくしてください。我らともどもイエス様の命そのものである御言葉、我らの命そのものなる御言葉をイエス様から今日も豊かにいただき尽くさせてください。すべてを期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく復活のメッセージを続けておりますけれども、このところにヨハネの福音書の中においては、イエス様は平安があなた方にあるようにという言葉を弟子たちにかけてくださいました。イエス様は不安がっている弟子たち、この時弟子たちはユダヤ人たちを恐れて戸が閉めてあったと書いてあります。恐れていたんです。イエス様が十字架につけられた、ありありとあんなにも堂々と死んだ、葬られた、もう望みは望めないと弟子たちは思っていた。そしてもうこれから、自分はただただ廃れていくしかないんだ。イエス様が生きていた頃は望みがあったけれども、しかしそのイエス様が、死んでしまった。でもうこれからは、自分の今まで導いていたイエス様がいなくなってしまった。もうただただこれから廃れていくしかないんだ。そして自分たちはイエス様が生きている間イエス様についていってしまっていた。何か良くないことを、それが起こるんじゃないか、そういうふうに思って恐れてしまって扉を閉ざしていたんですけども、しかしここにおいてイエス様が現れてくださいました。平安があなた方にあるように、その言葉をかけてくださいました。平安、ギリシャ語ではアイレーネですけれども、シャロムと同じ言葉です。要するに平和という意味の挨拶言葉ではあるんですけれども、それと同時にあなたが祝福されますように、あなたが健康で健やかでありますように、あなたの生活が守られますように、あなたが産んで増えて地に満ちていきますように、あなたがあらゆるところにおいて勝利者でありますように、あなた たの家族が、ね、あなたの仕事が、あなたの全ての営みがイエス様にあって祝福されますように、本当にこの平安があなた方にあるようにの言葉の中にイエス様ご自身のその願いが、ね、弟子たちに対する祝福の願いが込められて、そして弟子たちに対して言葉をかけて、弟子たちのその不安がっている心が取り除かれますように、そのことが、ね、この中に込められております。イエス様ご自身が平和の君です。イエス様ご自身が、ね、シャロームのお方ですから、弟子たちに対して、ね、この言葉を、ね、かけて、でそれで平安があなた方にあるようにというこの言葉、とともにイエス様はその手と脇腹を彼らに示されました。で弟子たちは死を見て喜んだ。20節があります。平安があなた方にあるようにという言葉の 次に、ね、2つ目が、ね、その手と脇腹を彼らに示された。この手と脇腹が平安シャロームの根拠です。十字架の上で釘打たれて、ね、手と脇腹もう穴が開いてます、ね、生々しい傷跡があります。イエス様の傷跡こそがシャロームの根拠です。私たちの身代わりとなって、ね、十字架にかかってくださったこと、ね、昨日のイザヤ書のメッセージの中でも、ノアの、時代のあのノアの洪水の時代、ね、そのノアの洪水、神様からの審判です。人々があまりにも御言葉に聞かない不従順を犯して続けてきた。でそれでついにもう全世界が、ね、たった8人のノアの家族を除いた全世界の人々が邪悪に染まって、ね、暴力によって人を虐げ、自分が、ね、自分さえ良ければそういう時代になってしまった。そして、ね、交わってはならぬものと交わってしまい、で人々の上に暴虐が、不貧困が、汚れが満ちてしまった。でノアの家族だけがその神様の御旨にかなった生活をしていて、もうノアの家族にもその脅かし、ね、世の汚れが、ね、もうノアの家族にも、ね、もう入り込みつつあるような、そういう状況で、もうそれで神様の時が、ね、ストップがかかったんです。洪水によってその時代の人々を滅んでしまいました。しかし、ね、ノアがその洪水から上がった、ね、その水から上がった後、自分の中のにある最も、ね、清いもの、聖なるもの、それを神様に捧げて、それをなだめの香りとして捧げた。で神様はそのなだめの香りを嗅がれて、もはや二度とこの地上を、ね、滅ぼすことをするまいと神様はその時心に決められました。平和、それは犠牲によって成り立ちます。イエス様が自ら犠牲となられた。それゆえに神様はなだめられて、そしてもはやこのイエス様にある人は決して二度とそのノアの洪水のような審判に遭うことがない。この道をイエス様が開いてくださった。だから主のその手と脇腹、主の手の傷跡、それは平和の印、シャロームのその根拠になるんです。あのノアの審判の時、世界は一度改まりました。そしてそれ以降ですね、人々は本当に神様にあって歩んでいくべきだったんですけど、しかし神様から離れて、ね、しまって歩んでいる。けれどもある人々は、ね、神様に、ね、つながって生きる、その歩みがなされ、そして、ね、神様は一人の人アブラハムを選んで、そこからアブラハムの子孫から神様の基準である律法を、ね、授けて、そしてこのアブラハムの子孫たちを通して、ね、イスラエル民族が、ね、これから、ね、神様の御言葉、神様の基準を示していくはずでした。けれども今ですね、イスラエルの人々は、ね、伝道はしないですね。エホバなる神を異邦人には伝道しない、主に伝道しているのはクリスチャンたちです。ですからこの神様のその救いの標準、救いのスコープ、それはユダヤ人だけじゃないんです。全世界の異邦人、ね、皆さん一人一人も含めた全世界の人々が救いの中に入ってくるようにということで、イエスさんはこの12弟子を定められて、 イエス様の十字架の後、復活の後、この弟子たちにその権威を委ねたんですね。イエス様がこの復活の朝、復活の夕方ですね、まず平安があなた方にあるように一つ目、それから、ね、手と脇腹を示された。でそれから三つ目、息を吹きかけた、ね、というところです。22節、そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。アーメン。ここにおいてイエス様は息を吹きかけて聖霊を受けなさい、聖霊を受けるということ、これが復活の時示されたところの3つ目です。聖霊を受けなければ、私たちはイエス・キリストを証ししようがありません。で聖霊はイエス・キリストを証しする霊です。ですから、皆さん聖霊を求めるべきです。御霊に満たされること、御霊に満たされる、聖霊充満されるとなると何か、不思議な状態になって、高骨状態になってちょっと、わけがわからないような、状態になるということではありません。聖霊充満、それは聖霊様の言うことをそれ 100% 従順してその通り行うということです。ですから、最も神様の御業が働かない人というのは、従順を難しく思っている人ですね。聞き従うということをそれに難しさを覚えている人はなかなか聖霊充満にはなりませんし、また、神様に用いられるということも、ありません。聖霊様が、右に行きなさいと言われているのに何やかんや都合をつけて左に行く、ヨナ、ヨナは、名前はハトという意味ですけども、彼、異邦人に救いをもたらすものとして最も最初に用いられました。彼は神様から、ニネベに行きなさいと言われたのに、タルシュシの方に、要するに、中近東の方に行くべきが、ヨーロッパの方に行って、それでしかも神様の御顔から隠れて、そういうことをしてしまった。でそれでひどい目にあって、魚が口を負けて、待っていたんです。魚に飲み込まれてしまいました。神様が右に行きなさいと言われたのに左に行ったから、すると魚が口を開けて待っていて、要するに望ましくないことが待ってるんです。けれどもヨナがもういやいやながらか、どうか分かりません。とにかく神様の御言葉に従順して、分かりました、ニネベに行きますと言って行って、そして伝えたら大いなる御業が起こりました。なんとあの邪悪なニネベの人々が、あの12万以上の人々が上から下まで、王様から奴隷に至るまで、家畜に至るまで荒布をまとって悔い改めて、そして神様に帰ろうとしたんです。奇跡が起こりました。神様の御言葉に従順する、聖霊様の御声に従順する、それ従って歩むならば奇跡が起こるんです、私たちもイエス様のその息吹を吹きかけられて、聖霊充満されて、すなわち聖霊様の御声に聞き従うこと、一体この声は聖霊様から来るのか、悪魔サタンから来るのか、その判断基準は御言葉です、聖書の言葉に反すること、そして御霊の実があること。御霊の実は皆さんご存知ですね。もしそのうちに ある声、それが聖霊様であるならば、御霊の実である愛があります、喜びがあります、平安があります。ですから、何か声を聞いた、その声を聞いて不安がかきたてられた、喜びではなくなんかざわざわする心、それは聖霊ではありません。御霊の実は必ず愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結ぶものです。私は聖霊充満されてると言っておきながら全然自制心がない、これじゃダメですね。寛容でない、親切でない、それも御霊の実では ないです。御霊の実は親切、ね、寛容です。ですから聖霊十万、ね、この御霊の声に従っていくならばそれらの実を結び、そして神様の技がなされていきます。さてここにですね、デドモと呼ばれるトマスが、出て登場しますけれども、24節から十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日の地に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。アーメン。結局、ね、トマス、最後には信じる者になりました。最初は、ね、信じない者、かたくななもの、ね、弟子たちの言うことを聞かないものでした、ね、弟子たちは我々は主を見たと言ったんですけど、しかしトマスは頑として私は信じませんと言いました。何をしたら信じるようになるとトマスは言ったでしょうか。トマスは私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言いました。本当に目で見て手で触って確かめる、それをしなければ信じないと彼は主張したんですけども、でもこの時本当にイエス様が十字架にかかられたこと、その痛まれたこと、それに対する、ね、志がどうもこの時、自分の思い込みを貫くことの方がイエス様が痛まれたことよりも勝っていたようです。皆さん、何かの事故で、何か仕事中の事故とかで、手に穴が開いてしまった、そういう手に穴が開いてしまっている人のその穴に、指を差し入れてみなければその人が、傷を受けたかどうか私は信じないなんて言ったら、その、傷のある人にとって大変失礼ですね。トマスは大変失礼な、ことを、主張しました。なぜ、自分の主張を主張したかったから、決して信じませんというその、ことを言う、その根拠として、イエス様のその手の釘跡に自分の指を差し入れてみなければということを主張しました。本当に配慮が、足りない状況ですけども、そんなトマスに対してもイエス様は配慮されます。8日の地に、すなわち8日の地、あちらでは、その当日もカウントしますから、8日の地というのは主日の8日の地は主日です。イエス様は主日に現れてくださいます。主日に、刑事録の方でも、On the Lord's Day I was in the Spirit、主日、Lord's Day、 日曜日に、主は現れて、I was in the Spirit、 聖霊で満たされる、書いてありますね、刑事録の方にも。主の日に私は御霊に感じ、日本語の聖書です、ヨハネの福音書と全く一緒です、主の日に、主は 聖霊のシャロムの息、聖霊の息吹を吹きかけて聖霊で満たしてくださる主ですから、主日に集うこと、これがとても大事なんですね。主は主日に復活の主として現れて聖霊の息を吹きかけられ、またシャロームといって平安があるように、そのようにして1週間送り出してくださる。それが、ね、主日に集まることの本当に大いなる意義であります。で、問わず、ね、彼は、ね、そのイエス様の復活の日は一緒にいなかった状態だったけども、その次の手術にはトマスは、ね、一緒に集っている状態でした。この時も戸が閉められている状況でしたけれども、イエス様が来て、ね、同じ挨拶、平安があなた方にあるように挨拶をします。で、それからトマスに、ね、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいって、本当にイエス様ご自身の方が、あなたが、ね、そんな風に見て差し入れてなければ、 見なければ信じないんだったら、ほら、もう穴が開いている、あの生々しい釘跡がある、ね、傷跡がある、その手を示されて、そして脇に、ね、差し入れなさいとも言われました。トマスは本当にそのイエス様のその手の傷跡、もう赤黒くなっていたでしょうか、ね、イエス様の手の傷跡どのようになっていたか、とにかく痛々しく裂かれてしまったその手、その脇、その足、それをトマスは見て本当に心悔い改めたことでしょう。自分はなんとイエス様に失礼なことを、不信仰という失礼を働き、そしてイエス様の手に脇にもう一度刺し、ね、貫き通してしまうということを、ね、私は、ね、してみなければ決して信じないと言ってしまった、ね、本当にトマスはこの時悔いて言いました。私の主、私の神、ね、トマスは、ね、イエス様の手に指を差し入れたという記述はなくて、その代わりに、ね、あるのは、ね、トマスは答えていった、ね、私の主、私の神、私の、ね、皆さんにとってイエス様は私の主でしょうか、皆さんにとって神様は私の神でしょうか。アーメン、ね、本当に皆さんご自身の、ね、皆さん自身の神として、もうパーソナルなプライベートな関係をイエス様ご自身と持つ、これが弟子となることの本当に重要な条件です。イエス様はまさしく私たち一人一人にそれぞれ必要に応じて、ある人にはこの養い、別の人にはこの養いをしてくださる主であることがわかります。冒頭でお見せしましたのが、ね、有名な詩編の23編だったんですけども、まさしくここにイエス様のご性質が現れております。詩編23編一節からお読みしていきますと、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。アメン。で、ここでですね、主は私を緑の牧場に伏させ、ここにジェホバシャロームが隠されているんですね。主はシャロームの主、イエス様はシャロームの主です。イエス様は弟子たちを、また私たちを緑の牧場へと導かれていきます。主のシャロームへと導いていかれます。イエス様は憩いの水のほとりへと導かれます。そして主は、さらに3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。アメン。主は弟子たちの魂を生き返らせました。不安で恐れで恐怖で絶望で心を閉ざして、扉も閉ざしている、そのところにイエス様は、ね、魂を生き返らせるためにシャロームの主として、ね、現れてくださいました。そして弟子たちに平安があなた方にあるように、ね、その言葉によって弟子たちの魂を生き返らせました。さらに4節から、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。 あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。アメン。危険なところを通るとしても、羊飼いであられるイエス様が共にいてくださるならば、そこにおいて災いを恐れることはありません。死の影の谷、とても危ないところです。崖っぷちで、一歩踏み外せば、落ちるような谷かもしれませんし、あるいは、その谷にはライオンとか危険な動物がいっぱいいて危険ということかもしれません。死が近いようなそういう谷であるとしても、イエス様の無知とイエス様の杖、これが慰めとなって導かれます。イエス様の時に、死の影の谷を、そこへと導かれることはありますけれども、恐れることはないんです。なぜなら、結局イエス様が導いていかれるところは素晴らしいところ、命みなぎったところだからです。さらに5節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。この6節は、本当に信仰告白です。まことに私の命の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう、東部と平成度が私を追ってくる、東部、主の良し、そして平成度、主の慈しみ、主の愛、憐れみ、これが私を追いかけてくる。主が羊飼いであるならば、それらが追いかけてきます。主を羊飼いとしていないとするならば、御霊の声に聞かない、イエス様のその右に行きなさい、左に行きなさい、これに聞き従わないとするならば、恵みと慈しみに逃げられてしまいます。皆さんが追いかけても、恵みと慈しみは逃げていきますけれども、イエス様を羊飼いとしているとするならば、恵みと慈しみに追いかけられてきます。追ってくるんです。そして、私はいつまでも主の家に住まいましょう、主の家、主がおられるところ、主が支配される、主が主人となってくださる、その家の中に住むこと、これが本当に私たちも信仰告白をするべきであり、またそれを願うべきです。主はトマスに対しても、本当にカスタムメイドの羊飼いとしての養いをしました。本当に一人一人が羊なんですね。そして主は一人一人の羊をそのように導いてくださいます。さらにヨハネの20章の、今日は、31節もお読みします。ヨハネ20章の、30節と31節、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アーメン。ですから、この書が書かれたのは、あなた方も信じるため、そして命を得るためにヨハネはこの書を書きました。この書を読めば、ある人は、なんかつまらない本、よくわからない、ことが書いてあるというふうに、思うかもしれません。しかし、ある人はこの書を読んで信じるんです。このヨハネの福音書、これを読んだだけで信じたという人、確かにおりますけれども、ある人は、これを読んでも、なんか昔行われたさっぱりわからないことが書かれてある、そういうふうに思いますけれども、信じる人は信じるんです。そして信じた人はイエスの名前によって命を得ることになります。御言葉は、それをそのまま朗読すること、これを、聖霊牧会と言います、御言葉をそのまま朗読して、でそして、メッセージはもう人間のメッセージは一切加えない、ただ御言葉を信仰を混ぜて宣言するだけするならば、それぞれに働かれる聖霊様がそれぞれを牧会し、それぞれを導く、初代教会ではそれが行われておりました。天聖堂の主立、 3礼拝が密かに行われておりますね。御言葉がそのまま朗読されて、それで、その御言葉そのものから、直接の癒しを得る。本当にイエス様のこの御言葉、これによって指導をいただくべきです。聖霊様の指導をいただくべきです。御霊の声、イエス様の御声、すなわち御言葉、これが、右に行きなさいという時は右に行く、左に行きなさいという時は左に行く、とどまりなさいならばとどまる、それをするならばイエス様のそのイエス様を羊飼いとして生きていくわけですから、恵みと慈しみに追いかけられる人生です。それをしないならば恵みを慈しみ追いかけ、皆さんの側が追いかけても追いつかない人生になってしまいます。皆さんどうかこのイエス様、羊飼いのイエス様の御声に聞き従い、聖霊様に満たされ、そして世界へ出て行き、このイエス様のことを伝える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。イエス様、復活してくださって私たちにも現れてくださったことを感謝いたします。あなたがおられるゆえに我らはここにおります。あなたが私たちに働いてくださったゆえに私たちはこのメッセージに聞きます。主よ、あなたが直接生きておられ、我ら一人一人に直接プライベートに働いてくださったことを感謝します。このトマスに対してもプライベートに働いてくださったように、本当に私たちもあなたに働かれて、あなたに変えられて、そしてあなたを愛する者とされ、あなたの御声に聞き従う者とされ、ますます恵みと慈しみが追いかけてくる人生と作り変えられていきますように、どうか我らを助けてください。御声に聞けない時には耳を開いてください。また御言葉がわからない時には、主よ、あなたが知恵を開いてください。心を開いてください。そしてあなたの御旨に従って歩み、ますます御霊に満たされて、あなたを伝えること、豊かな実り、御霊の実を結んでいく我ら一同でありますように、あなたがそのように助けてくださる道を備えてくださったことを感謝し、また聖霊様の助けを得ることができるようにしてくださったことを感謝して、我々の愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主よ、不信仰なものでさえも主よ、あったら信じますというこの乏しい信仰告白でさえもあなたは報いてくださる本当に恵み深い神であることを、今日の御言葉を通して主よ、あなたが示してくださったことを感謝いたします。とてつもなく不信仰なものに見えがちですが、でもあったら信じますという信仰の告白がその中にわずかに主よ本当に含まれており、人はトマスの不信仰の面を全部捉えているとしても、神はそのトマスの告白の中からわずかばかり、あったら、確認したら信じますというこの信仰告白を捉えてくださり、そしてその群れを離れていない彼のところにも、主よ、あなたは間違いなく来てくださった憐れみ深い素晴らしい主であることを心から感謝いたします。今日この箇所を通して、主よ、本当に無礼にとどまること、それで不信仰のように見えていながらでも、わずかばかりその中には信仰があるということであるならば、必ず主が会ってくださるということをことごとく教えてくださったことを心から感謝いたします。私たち一人一人が本当に信仰がないものですが、主よ、あなたに会ったら私たちは信じますという信仰をわずかばかりでも持っているとするならば、主よ、あなたは私たちと会ってくださることを感謝します。一番私たちにとって問題なのは、あなたに会おうという思いが全然ないこと、そしてあなたに会いたい、確認したいという信仰も全然ないこと、それが私たちの問題であって、主よ、その他もろもろ あなたに会いたいということを少しでもわずかばかりでも私たちが持っているとするならば、それは主ご自身がまた私たちの主となってくださるためのその条件が整えられていることを感謝いたします。あなたは限りない不信仰に近いものに、主よ、あなたの憐れみを持ってあなたは目いっぱいあなた自身を表してくださる主です。不信仰に満ちているその言葉の中でもわずかばかりの信仰を取ってくださり、そして手や足を見せてくださり、脇腹に手を入れなさいとあなたは差し出してくださる主であることを感謝いたします。世界中のクリスチャンがまだこれから信じようとしている一人一人がせめてこのトマスの信仰に立つことができますように、あなたと会ったら、あの脇腹を見たら、あの手と足の釘跡を見たら信じるという信仰の告白をしている人がいるとするならば、主よ、あなたが世界中どこにおいてもその人たちを会ってくださり、主の皆を褒めたたえる栄光を与えてくださることを感謝いたします。不信仰に満ちていたトマスでしたが、イエス様と出会った後には、私の主我が神と、生徒の誰にも衰えないその本当に素晴らしい信仰告白を知っていた、この箇所を私たちは愛します。私たちも不信仰に満ちているものですが、でも主よ、あなたのことを愛しています。だからあなたに会った後には、私たちもこのトマス同様、私の主私の神とあなたの皆を褒めたたえる栄光をあなたが与えてください。聖霊が今日この御言葉をことごとく賛同してくださったことを心から感謝して、私たちの主我が神であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。